はい、というわけで始まりましたアートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいりますクスノキカンタ理屈コネットでございますけれども、私はパーソナリティのクスノキカンタでございます。そうですね、なんかコロナ禍からいろいろ回復しつつあるじゃないですか、世の中的にもなんかいろいろと。で、まあ実質的な検査してる人たち、なんかその感染者数自体は別に減ってないのに、都内とかまだ50人とか出る日あるんですよね。でもそれどうなのっていうことも言われつつなんですけれども、少しずつ、元の生活に戻るというよりは、まあ新しい生活っていう感じなんですけれども、この間初めて、一応ミュージシャンとして活動しておりますので、初めてなんですけれども、リモートの、ライブに出演をさせていただきまして、最初ね、始まるまで結構半信半疑だったんですけれども、なんかやってみると、これはこれでなんかいいなってすごく思えましたね。どんな空気になるんだろうと思ってたんですけど、一緒に出演してる方とかは、まあ、その場にいてくださるし、いろんなねところにカメラが至る所になんか5台ぐらい GoPro とか、ジカムとか置いて撮っててくれてて、でなんかテレビ番組に出演したかのような疑似体験、歌番組をねわかんないですけど、 M ステとか出てる感じ、 M ステとか全然いるもんね、お客さんがね、観覧の人とかがいるもんね、またちょっと違うか、なんだかわかんないですけど、ただなんかすごい周りの人とかにも声かけやすかったですね。その変な話、僕だけがもし見たい人がいたとしたら、僕の出番だけスマホつけといたらいいわけじゃないですか。普通のライブってやっぱり遠くから現場まで来てもらって、でお金払ったら一人だけ聞いてっていう感じでもなんかないじゃないですか、まあ、その辺の自由度が高いというか、なんか見てくれた方なんかはなんか作業しながらとか聞けたんで、これ面白いなって思ってみたいなことをおっしゃってて、なるほどなと思って、こういう形もいいのかなっていうのはいざやってみたらまあ思いましたね。まあそんな感じでございます。というわけで、この後ももう15分おしゃべりしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、大大予防組絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聞いてね。
はい、というわけで始まりましたクスノキカンタ理屈コネットでございますけれども、そうね、リモートライブのお話とかも今しましたけど、なんか今後お客さんも多少入れてリモートもやってっていう、その両立させてったらいいんじゃないかなっていうのはすごい思いましたね。その収益を出すっていうことを今後ね、あのスタイルで考えてった時に、でもソーシャルディスタンスは守らなきゃいけないよっていうのがあるわけじゃないですか。そしたらやっぱりあそこの行った、まあ多分キャパ、100ないぐらいのライブハウスさんだったんですけど、そこにもう何だろう、今までだったら100人入れたスペースに多分10人とか20人しか入れられないと思うんですけど、 こうリモートにして、お金をね払って見ていただくことで結構なんだろう、むしろ可能性は無限大みたいなところありますよね。だって100人しか今までだったら入れなかったのが200人ね、その配信を見たいっていう人が現れれば、これ別にキャパ200のライブハウスと同じ収益がある程度出るわけじゃないですか。まあもちろん飲食とかでお金落としてもらえないっていう問題はありますけど、まあね、それって別にすごく画期的というか、今までむしろなんで気づかなかったんだろうっていう、まあライブハウスっていうシステムとか文化みたいなものが全然前時代的だったんだなっていうことに改めて気づかされますよね。なんかリモートの配信とかそういう、例えば外出先でそういうのを見るみたいな手段が端末媒体がなかった頃のシステムじゃないですか、ライブハウスっていうのが。そういうのが少しずつ変わっていくんだったら、まあこのコロナとかも別にいいきっかけになったのかなっていうふうには思ったりはしますね。だからこれからもうコロナのねワクチンとかわかんないですけど、もう特効薬みたいなものが出てもぜひリモートっていうのは続けてってもらった方がいいよなって、需要はあるよなっていうのはすごい感じましたね。でまあそんなライブがあった翌日が6月19日で、6月19日っていうのが、その、県外にもう出てもいいですよっていうのが解禁される日だったんですよね。全国的に移動を、県境をまたぐ移動していただいてももう問題がないっていうことが、全国的に言われた日で、国がね、国民に対して言った日、解禁した日みたいな感じで、僕は結構、まあ、不要不急のっていう、すごい曖昧な枕言葉がついてたんで、まあ、別に、それを守るも守らないも、ある程度その人の自由というか、分別を持って行動さえすれば、別にそれは良かったんですけれども、だって、ね、それが、その行為が不要不急かどうかなんて、別に他人が決めることじゃないじゃないですか。ね。だから自粛っていう、また曖昧なね、言葉で、僕らは、千葉県に監禁されてたんですよ。僕なんかね千葉県に監禁されてたんですけれども、19日早速予定がね空きましたので、僕は、大好きなね遊園地ムーブへ、動いたわけです。僕が今回行ったのは栃木県ですね。栃木県なんて別に大したこれ言い方良くないな。栃木県にも遊園地はいくつかあるんですけど、わざわざ今までだったら行かなかったパークにもちょっと、この際なんか普段だったら結局海外のパークとかの方が全然行きたいんで、こんなパーク行くぐらいだったら海外行く時のために貯金しようみたいな感じで、あんまり国内の小さい遊園地とかローカルなパークとかにあんまり行けなかったんですけれども、ご覧の状況なんで当分海外旅行とか行けなそうなんでね、まあ、たまにはそういうところに足を伸ばしてみようということで、早起きして宇都宮動物園に行きました。遊園地じゃないの、動物園行くのっていう話なんですけれども、付属のね、遊園地にちっちゃいジェットコースターがあって、まあ、自分のね、公共交通機関で手に届く範囲で、日帰りできる範囲で乗りに行ける、まだ乗ったことないジェットコースターっていうのがほとんどなくなってきてましてですね、まあ、その栃木の、宇都宮動物園のジェットコースターに乗りに行こうと思って朝早く5時半に起きて、始発の次ぐらいの電車でですね、宇都宮動物園に行ったんですけれども、ホームページにね9時開園って書いてあったんですよ。でなんていうかな、前の日に電話するんですよ、僕いつも遊園地行く前の日に。結構ホームページとかに反映されてないけど、点検で止める、乗り物を止めるみたいなとかがよくあるんで、そうやってホームページに反映されてなくても現場に電話かけたら結構回避できたりするんですよね。なんで前の日に電話かけて、明日ジェットコースター動きますかとか、なんか中止する予定のイベントとかありますかみたいなことを聞くんですけど、まあ前の日聞いた時には問題ないっていう あの予定通り開きますよっていうことだったのに、いざ行ってみたらホームページに9時開演って書いてあるのに、あの堂々と9時半開演って書いてあるんですよ。現場に9時に着いたけど開いてないわけ、なんじゃそりゃと思ったんですけど、で実際9時に開くってもう信じて来たお客さんがめっちゃ並んでて、宇都宮動物園って言ったら申し訳ないですけど、あの大した動物園じゃないんですよ。あのかなり動物、僕が今まで行ったことのある動物園の中では多分一番狭い、本当に地元のねファミリーしか来ないような動物園なのに、なんか100人ぐらい人並んでて、あのまあコロナ明けっていうのもあって、あの最初のね土日だったんで、あのみんなあの遊びたいエネルギーが爆発してたんでしょうね、まあ、ちょっとそんなことがあって、まあ9時半になって開園して、僕はねあのもう一軒土地の木ファミリーランドっていう別の遊園地もその日は、はしごするつもりだったので、あのサクッと乗ってサクッと出ようと思ったんですよ。動物たちには申し訳ないですけど、僕は動物マニアじゃなくてジェットコースターマニアなので、ジェットコースターさえ乗れればいいやと思ってたんですけれども、なんか行ったらジェットコースター動いてなくて、でなんか点検終了次第あの運行開始みたいなことが書いてあって、で聞いてみたらなんかまあ10時半ぐらいまで動かないみたいなこと言われて、で9時半からさ10時半まで動物を見て待ちましたよ、僕はジェットコースターに乗りたいから。でね10時半になって、あのジェットコースターの麓に戻ったらまだ動いてないんですよ。だから僕はあのバカみたいな話なんですけど、でこれねあのいや10時半に動くって言ったじゃないですか、動かしてくださいよって係の人とかに言ったところでこれ動かないんですよ、経験的に経験則でわかるんですけど、だって点検終わってないのに動かすわけにいかないし、逆にそれで動かされても怖いしね。だからまあそのジェットコースターのね入り口の脇のベンチでずっとねあの久保くんがあのマジョルカのね久保くんの試合とかをずっとダゾーンとかで見て待って、やっと動いたのが、11時回ってからです。だから9時半にオープンして、でなんなら9時から遊園地開くの待ってて、宇都宮動物園が開くの待ってて9時から、だから2時間以上そのジェットコースターに乗るためにね僕は待ったんです。まあ結果乗れたからまあ良かったんですけど、でイライラはしてたんですけど、まあそのジェットコースター自体はまあ確かに普通にいいジェットコースターで、あのちょっと危なっかしい感じの面白い動きをするジェットコースターだったんで全然楽しかったんですけど、あのふと思って、あのその日のディズニーランドとかの待ち時間を見たら、あのスプラッシュマウンテンとかが普通に90分待ちとかだったんですよ。あの僕宇都宮動物園のジェットコースター乗るために死活で起きて2時間以上ね実質的に並んだことになるわけじゃないですか。なんかバカみたいだなと思って俺やってること。でも冷静に考えたらもうあの宇都宮動物園にあのコロナからの開幕一発目であの始発でね5時半に起きてねあの来てる時点でなんかもうあのやってるムーブが全然正常じゃないので、まあ、結論としては僕が悪いということで、僕が悪いし、僕が相変わらずまた頭のおかしいことをしてるし、なんだそんなことのために朝起きた時点でもう敗北は確定していたのではないかということで、ファイナルアンサーでございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオ、ピーちゃんです。
ドッグンです。
め
ちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。さつけ。
はい、アートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいりました。アクスの機関隊リュクスコのコネットでございますけれども、いやごめんなさい、あれなんですよ、ね、タイトルを噛むなんてあるまじき行為なんですけれども、ちょっと自宅での収録でね、かつ、早朝です。今、ね、20分ぐらい前に起きたばっかりで喋ってるので、ちょっとね、勘弁していただきたいなということなんですけれども、この番組の名前は、靴の機関隊理屈コネットでございますけれども、そろそろお別れのお時間でございますけれども、いろいろ家とかで喋ってるとですね、リモートでラジオ、リモートっていうか自宅でラジオ収録するみたいのが、他にもラジオやってて、この期間中ね、4本ぐらいありましたね。どれもね、正直、なんだ、スタジオ入って撮ってる時の、ギアにはなかなかならなかったですね、最後の最後まで。ただね、仕方ないので、でこれからね、まただんだん、スタジオに入って、収録をするみたいなこともどんどん再開されていくと思うので、したらね、またね、僕のキレッキレのトークがね返ってきますので、もともとキレッキレでしたかっていう問いに関してはですね、皆様のみぞ知るというところで、はい、何言ってるのかよく分かりませんけれども、というわけで、ここまでのお相手は楠木寛太でした。次回はきっと絶好調なので、また次回も聞いていただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。